健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月のテーマは私たちの体の進化とその働きと題してお話を伺っています。はい、先週今週と各臓器とその役目と題して、はい、お届けしているんですけれども、先週はね、体の内臓のお話、はい、血の流れ、 それから食べ物の流れということで循環器と消化器のお話をね、していただきましたけれども、今週は活動を維持する器官、
そうですね、動きとかですね、生きるため、生きるっていうか、まあ、動くために、生活するためのですね、そうですね。
はい、に必要な器官についてお話を伺います。はい、動くために必要なものといったら、やっぱり筋肉がありますよね。よね、
そうですよね。はい、まあ、筋肉っていうのは、私たちの体重の約半分ぐらいが占めてると言われてるんですね。
そうなんですか。
ええ。で、まあ、大きく分けると、骨にくっついて、まあ、体を支えたりですね、それから、まあ、動かしたりするという、まあ、骨格筋と、まあ、心臓を動かすような心筋と言われるもの。
はい。
それから、あと、内臓とか血液、血管の運動を、その、司る平滑筋という3種類があるんですよね。
はい。
骨格筋、それから心筋、平滑筋と。
うん。
で、これらの筋肉っていうのは、まあ、骨格筋、筋細胞と言われるですね、細長い細胞が集まったんですよね。で、細いその筋原繊維が一斉に縮こまって収縮しますと、非常に大きな力になるんですよね。
はい。
それがまあ、その筋肉に、その、乳酸って、まあ、動いてですね、運動したり、あるいは歩いたりするとですね、疲れると乳酸っていうのが溜まってきてですね、筋肉が収縮できない、筋肉収縮できないということは、動けなくなってくるんですね。
はい。
そのためは疲れたということなんですよね。
凝りにもつながってくるんですか？
そうですね。肩こりもそうですよね。
はい。
で、乳酸っていうのは、こういう筋肉痛の原因になんですよね。で、運動の後によくマッサージする姿があると思うんですけど、
はい、
これは筋肉痛になりにくいのは、その血液の循環が良くなってですね、筋肉に溜まった乳酸を早く除去されるから、そういうマッサージすると筋肉痛にならないと言われてるんですよね。
はい。こう分解していくわけですね。
そうなんです
ね。広げていくわけなんですね。
はい。
なるほど。そして今もね、ちょっとお話になりましたけれども、その筋肉についているものといったら骨。
骨ですね。
はい。
はい。この骨っていうのは、まあ、体の構造を支えている、あるいはその臓器を守っているというのがある。肋骨なんかそうですよね。そういう、で、骨っていうのは、まあ、コラーゲン繊維とですっていう、まあ、タンパク質が基礎となって、そこに、まあ、カルシウムが、カルシウムっていうのは非常に 99% は骨にあるんですけどね。
99%? はい。
骨なんですよね。で、まあ、そういうカルシウムがくっついてできていると。カルシウムがあって、その硬さが、硬さっていうのが保持されていると。
うん、
で、まあ、その硬さと同時に、その柔軟性という弾力性っていうのもやっぱりあるんですよね。
はい。
で、外からのそういう衝撃とか、筋肉の収縮によって、その力が耐えられるようになってるわけですよね。骨がですね。
なんか骨って硬いイメージがあるんですけど、ね、きちんと柔軟性、弾力性ってあるんですね。
はい。で、もちろんこの骨には、骨を作り出す骨芽細胞、というのをですね、と、それから古い骨を溶かして吸収する破骨細胞っていうのが2つあるんですよね。
はい。
実は常にそういう働きが溶かしては作ってるわけですよ。
じゃあ骨ってどんどん、
どんどん再生されてるんですね。
再生されてるんですね。
はい。私は分からないうちに、その、作られてるんですね。
はい。さあ先生、もう一つ、皮膚というのはどんな役割を果たしているんでしょうか。
そうですね。その、皮膚の面積っていうのは、まあ、成人の男性で大体、1.8 平方メートルと。で、皮膚の重さっていうのは、体重の大体 8% ぐらいが皮膚だと言われてますよね。
はい、
で、皮膚はどういう役割をしているかと言いますと、例えば摩擦とかですね、あるいは圧迫とか抑えられたりですね、そういう外部のぶつかったりしたときに、そのすぐその、皮膚の、中まで行っちゃうと、血管が破れてですね、出血したりしますよね。そういうのを防いでる役割もあるんですよね。
はい、
あと、まあ、日焼けとか、そういう、熱とか、そういうものに対して、やけどなんかもある程度、皮膚で防いでくれると。それから、あとは、体温の調節をしてるわけですね。
はいはい。
皮膚でですね、暑いと汗を出したり、それから寒いとその血管を縮めて汗を出さないようにしたりですね。それから、あとは、その、皮膚細胞にはメラニンという色素が含まれていて、メラニンっていうのは、太陽光線に長く当たるとですね、有害な紫外線がたくさん入ってくるのを遮断する働きがメラニン色素になるんですよね。
はい。
ですから、紫外線をたくさん受けると、肌が黒くなるっていうのは、その皮膚に保護するためにメラニンがどんどん増えてくるんですよね。ですから、日焼けをすると黒くなるっていうのは、そのメラニンが増えてくることによって、紫外線を防いでる証拠なんですよね。
うん。
で、あとはその気温が高くなってきたり、あるいは運動したりすると、その毛細血管からその中で作り出した熱をですね、外に出すためにその血管を広げたり、そのためにあの皮膚からその熱を放出したりするわけですよね。
はい、
それがまあ 血管とうまくコントロールし合ってるわけですよね。
本当に皮膚というのは私たちの体を守ってるだけじゃなくて、ね、体温調節にもなったりと、ね、いろんな、ね、役目があるんですね。
はい、
はい、さあそして今もね血液と出ましたけれども、血液の役割というのは、まあ、いろんな役割があると思うんですけれども、
はい、ただその血液の中にはですね、まあ、血液の成分以外に外から入ってきた病原体とか、あるいはがん細胞なんかも流れ込んで、あの、全身回ってるわけですよね。で、そういうのを、あの、もちろん血液っていうのはいろんなものを、あの、バロメーター、要するに健康かどうかを測るバロメーターの役割を果たしてるわけですよね。はい、我々はそういう血液っていうのは非常にいろんな役割を果たして、あの、血液のおかげで体がまあ、正常に、あの、保たれてると言われてますよね。
この働き者のね、血液のおかげなんですね。
はい、
まあ、実際血液検査でもね、様々なことがね、わかりますもんね。
わかりますよね。はい。
はい。ということで、今日は各臓器とその役目と題してお話を伺いました。はい、今月、1ヶ月間はね、私たちの体の進化とその働きと題して、4回にわたって、はい、お話を伺ってきたんですけれども、いや、まだまだ私たちの体知らないことたくさんありますね。
人体の不思議と言われてるね。
はい。
難しい、分からないことがいっぱいありますね、まだまだね。
これからもまた新しいことっていうのがどんどん出てくるかもしれませんね。はい、お話は北陸大学薬学部教授中川輝明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。